帰るもの。水位が足首を越えた。金沢駅東口へと続く歩道はすでに道路の面影をなくしていた。下水は逆流し、泥と瓦礫が浮遊し、ゴミ袋とともに正体不明の有機物がぷかぷかと水面を漂っていた。普段なら観光客や通勤客でごった返していた広場は、まるで水底に沈んだ空虚な箱庭のようだった。片倉京子は足を止めた。深く一呼吸。ザバとすねが水面を割る。振り返る者など誰もいない。辺り一帯は緊急安全確保措置で封鎖され、人影はない。いるのは彼女一人と、遠くでサーチライトを照らす UH60 の機影、そして近づくサイレンの音のみ。と。乾いた破裂音が遠くからかすかに届いた。銃声。訓練ではない。これは実戦の音だ。その後間を置かず別の方向から複数の破裂音。やがて何かが弾るような轟音が遅れて腹に響いた。京子は目を細めた。もはやこの一帯は災害現場ではない。災害と戦闘とが同時進行する二重の危機地域だった。
一体何が起きているの？
それは恐怖だった。だがそれだけではなかった。喉の奥にこびりつくような違和感。頭のどこかで別の何かがゆっくりと顔をもたげる。記者としての勘だった。足がすくんでもおかしくはない。だが京子は前に出た。水浸しの金沢駅へと続く道路。その先にかつて彼女が何度も歩いたあの金沢駅はもうなかった。
こんなにも変わってしまった。
胸ポケットからスマートフォンを取り出す。電波は弱く、画面は濡れた指で曇っていたが、それでも確認できた。
GPS 確定。
画面にはたった一つの点が点滅している。それは相馬天音の携帯が最後に位置情報を発信したと思われる地点。金沢駅東口。旧商業ビル区画。指先が自然とその画面に触れていた。雨の音に紛れて京子は小さくつぶやく。
ここにいるんだね、天音。
天音が死んだ。
もう分かってる。だけど、あの人が命を懸けてた意味を無駄にしたくない。父さん、あなたが何を知っているかは聞かない。でも、逃げないで。私も逃げない。だから、今度は一緒に立ってほしい。
目を閉じ、雨音の中に何かを探すように顔を上げた。風が強まる。髪が乱れる。だが彼女の目はもう迷っていなかった。遠く瓦礫の向こうに自衛隊の影が見える。警察の背中もある。照明に照らされて動くその姿の中にきっと父の姿がある。 そう勝手に確信していた。
伝えなきゃ、残さなきゃ、見なきゃ。
彼女は再び歩き出した。沈みかけた歩道を一人、雨がなおも打ちつける。標識も歩道もコンビニの看板もあらゆるものが濁流に飲み込まれようとしていた。だがその中で彼女の足取りだけはまっすぐだった。その時だった。ビル街の奥、濁流が街路を飲み込む音の向こうに三つの影が揺れていた。泥に濡れた迷彩服、損壊したビルを背にゆっくりとした足取りで歩みを進めてくる。京子は一歩水面を踏みしめる。
デスク？
確信だった。遠目でもわかる。あの歩き方、体の傾き、肩の高さ、たとえ想像もつかない装いをしていても染みついた像は揺らがなかった。
デスク！
声が雨音に削られながら広がる。黒田はピタリと動きを止めた。顔を上げ目を細める。京子。その声に吉川が一瞬身構え、椎名の肩にかけていた腕をわずかに引き寄せた。黒田が京子に駆け寄ろうと一歩出たところで、彼女の視線は黒田の隣にいたもう一人の男に吸い寄せられた。髪は濡れて顔に張り付き、泥にまみれた迷彩服だが、その目は鋭く深く、どこか焦点がずれている。
この顔、どこかで、まさか。
思い出すよりも早く記憶の断片が現れた。
こいつは陣川誠司、椎名正明なんかじゃない。
脳裏をよぎる相馬の最後の言葉。
この人が陣川。
息を呑んだ。写真の中でサットの戦闘服を着ていた男とは姿こそ違うが、顔だけは確かに一致していた。だがその男は黒田と並んでいた。守られるように、寄り添うように。
デスクが陣川と。
思考が追いつかない。足が震えるわけではないが、心が揺れた。一方黒田も同じように驚いていた。そして気づく、京子の目が椎名を見ていることに。その時椎名、いや陣川誠司がぬかるんだ地面に膝をついたまま京子の顔を見ていた。じっと無言で、まるで彼女の存在だけを見つめるためにここまでたどり着いたかのように。その視線は冷酷でも計算でもなかった。
来たのか。
椎名の胸の奥で何かがきしむように揺れた。
来るべきじゃなかった。
ボストークでちゃんふりで軽く冗談を挟みながら過剰な距離も取らずに接してきた彼女、女でもなく敵でもなく、ただの相棒として淡々と接してくれた存在。
お前は俺を人間として
扱ってくれたっけ。濁った水音の中で椎名の視線が京子から離れなかった。一歩前に踏み出した彼女の姿が波紋を生んだ泥泥に揺れる。その目は焦点が合っていない。だが明らかに京子を見ていた。その瞬間、椎名の内側である異変が起きていた。